答案について拝見いたしました。それで、全体の感じを申し上げますと、2枚問題、3枚問題に行くに従って内容がちょっと厳しくなってくるというような感じがいたしますね。で、やはり答え方のその型というか、まあ回答の姿勢、まあ回答練習ができてないように感じますね。何ができてるのかというと、まあ対策法とか知識の暗記が先行する形で、問題にどのように答えたらよいかという、そういういわゆる応用力のところがですね、まだ練習が不十分のように感じます。まあ、ぜひその辺を練習されればですね、試験に強くなれるんじゃないかと思うんですが、まあ、そこら辺が非常に残念です。で、お聞きになりたいのは合否判定がどうかということかと思うんですが、それはですね、ちょっと難しいです。こんだけ書かれてますから、合格の可能性は十分ありますし、かといって絶対大丈夫かといったら、それは何とも言えない。試験の答案の減点されるかもしれない場所っていうのは、全部を見ていかないといけませんので、で、じゃあ一体どこが良くてどこが悪いのかというのはですね、そのページごとにコメントいたしますので、その辺はご自身で判断してもらえませんか。で、私の感じでは、合格できる可能性はまだ残ってますので、希望を捨てずに、頑張っていただきたいと思いますね。で、最初のページ2-1の5問題ですが、これはですね、初期欠陥、まあこれはいいですね、原因と影響、原因が書かれてないですね。原因が明確に、例えば原因はこれであるという、原因という言葉を主語にして書くとかですね、書いていけばはっきりとすると思うんですけども、まずそれがない。それから影響、影響は何ですか。所定のプロセスを確保することは難しい。難しい、だからその構造物に対する影響は、構造物の性能を著しく低下させるという、ちょっとなんか曖昧になって、いやもっと具体的にその性能が何なのかというのを知りたいのに、その辺が答えられてない感じですね。で、括弧3は OK ですね。それから2-1-6に参ります。こちらはですね、問題ないですね。このビニロンの繊維のことはこんな感じで OK です。ただし余白が大きいですね。なんでこんなに余白が大きかったんですか。もうちょっと書けばよかったのにという気がするんですが、まあ補足することがあれば、こんな余白埋めることを、何の問題もなくできるように想像しますが、それから 2-2-4、この問題はですね、問題文が括弧 1-2-3 となっていまして、回答もそれに対応させた方がいいですね。回答はそれとは別にこう番号を振っていくとですね、まあ非常に分かりにくいです。ですので左側にちょっと番号を、振らせてもらいましたが、そういうふうにやられた方がずっといいですので。で、内容はどうかというとですね、最初の括弧1はいいですね。括弧2から、まあ、これはちょっと答えの内容を書かれてないので、括弧2は復元方法、それから調査項目ということですが、なんか復元方法、復元はこうやって復元するっていう方法書いてますか。なんか そういう文章じゃないんですよね。ですので復元方法はこうである、調査項目はこうであるというような、なんか明確に答えを書いていくような、そういう文章のスタイルにされた方がいいと思いますね。そういうことを求められているとは感じなかったということですかね。それはやっぱり練習でそういう要求に向かってですね、答えていくという練習がいるかと思います。で、問題は次のページ、このカッコ3、5と書かれているんですけども、この2ページの内容ですね。ここがですね、ほとんど答えになってないですよね。まあ、手順と留意点をかけて言ってるんですけども、手順って何かって言ったら、その復元するための手順ですよね。復元方法の。で、手順って普通どんな書き方があるかっていうと、手順の段階がですね、1から5ぐらいまであって、1なに、2なに、3はなにっていうふうに、こう、順番にやることを書いていくのが、まあ手順なんですよ。まあ言葉の定義ですけど、で、そういうなんか手順が、書かれてないじゃないですか。まずそういう手順があって、で、次に補強方法について、設計施工上留意すべき点、まあ設計と施工、特別分けて書くとは書いてないですから、これ分けなくてもいいですから。その手順がまずあって、それについてその留意点を分けて書くか、あるいは手順ごとに留意点が何なのかを添えていくという、手順留意点、手順留意点というのが5項目ぐらいあってもよかったかなという気がするんですが、まあ、ちょっとその手順も分かんないし、留意点はこの文章を読み解けば、あることはあるんですけどね、まあ、全体がちょっと生きてないという感じがして、まあ、ここからそれぞれ読み解いてくれというのはですね、まあ、試験の答案としては厳しいですね。ということで、そういう、まあ、答え方の形式が悪いためにですね、点にならないっていう、まあ、そういう悲しい結果のように私は感じます。まあ、これ練習していけばですね、十分点取れますので、その辺ちゃんと練習された方がいいんじゃないかと思うんですが、次に3の3に参ります。これはまあ高齢化、若手の労働力不足、入職者不足に伴って生産性を向上させるという、まあ、十分予想できる問題でしたね。で、1が初めにとあるんですけど、これなくてもいいですよね。で、括弧1、というかまあ2点、生産性向上させるための検討すべき事項というのは、ここは OK ですね。これ何にも問題ないですね。こういう感じでいければ全然楽勝なんですが、2ページに参りまして、3、まあ、2ですけれども、技術課題と解決策。で、これはですね、課題は何か、まあ、ここはいいですね。プレキャスト。で、しかしプレキャスト化はプレキャスト部材のなんとかなんとかでという、まあ、ここちょっとなんか前置き前、回りくどいですね。まあ、これ言ったがために、その、解決策について、というか、まあ、課題の何すべきかという、より進んだ話ができなくなってしまう。という、そんな、弱点がありますよね。この書き方は。それから、括弧に、ここは解決策と効果ということで、一応書かれてるんですけども、この丸1と丸2、あんまり選定が良くなかったですね。初期建設費、それからライフサイクルコストって、いや、それって、LCC っていうのは、イニシャルプラスランニングですから、イニシャル含んでるんですよね。という意味ではダブリなんですよ。で、まあ、そういうイニシャルランニングの話がなくてもコストの問題で 同じようなことを述べているということで、そもそも基本はダブってるんですね。別なことを挙げられた方が良かったんじゃないかと思うんですが、まあ、そういうダブりにならない2つを挙げるっていうのもちゃんとした、まあ、答えの前提の1つでして、まあ、そういうことを意識されたのかどうか分かんないですが、これも残念な結果ですね。で、まあ、ここはいいんですけども、次に行った時にですね、無理が出てくるんですよね。で、次の3ページの内容はですね、ちゃんと書けてないということがあります。で、3ページ4、品質確保の観点からメリットとデメリットで、最初のカッコ1についてはメリットはまあいい、 OK、 デメリットは何ですか。軽量化で接合方法検討で性能指標の確率、まあ、確率はいいとして急務である。でこれどういう意味ですか。デメリットなんですか。っていうかデメリットじゃなくて、これ対策を言ってるだけで別にデメリットじゃないじゃないですか。急務であるからまあやればいいだけで、そういうことをデメリットとは呼ばないですよね。デメリットっていうのは、まあ、これは形容詞で表される、なんか早いとか遅いとか軽いとか重たいとかいう、そういうことであって、何かをこうやらなければいけない、その仕事の課題であったりとかね、制約事項のデメリットは挙げる場合もありますけども、急務である、急がなきゃいけないということで、まあ、それが負担になるという意味ではデメリットですが、まあ、ちゃんとその意味合いが表現しきれてないということですかね。ちょっと周り長くなりましたが、その下丸に、あ、括弧に、メリットはですね、ライフサイクルコストのメリット書かれてるんですけど、これなんかあんまメリットじゃないですよね。制約事項ですよね。目安をつけることが可能であるって、いや、そういう、それはまあやってるからそうなるわけで、それがまあ、ライフサイクルコストというか、まあこれは、どうやるのか知りませんけども、長寿命化するために何かやるんですよね。耐久性の向上とか長寿命化、プリキャストでにすればということですが、それでその品質面から劣化を予測しやすいとか、結果的に長期的に品質を確保することができるとか、まあ方法論の提案というよりは、プレギアストってもともとそういうものじゃなかったんですかっていう気がするんですけどね。その提案内容に対するメリットデメリットをここでは議論しなきゃいけないのに、まあ、ライフサイクルコストを考慮した設計やるってどういうことか、分かんないですけども、それがまあ分かんないためにですね、プレキャストがどうかという議論にすり替わっちゃってるという感じですね。ということで、まあ、その提案内容の視点が曖昧ではなかったという感じがしますね。で、まあ、ちょっとメリット自体もメリットらしい内容が書かれてなかった。これちょっとメリットかって言われたらどうかなと思いますね。で、丸にデメリットも、これも曖昧ですね。その複合劣化に対する劣化予測についてはなんとかなんとかってという、いや、なんで複合劣化のことを言わなきゃいけないのかって、まあ、そもそもなぜこのことを論じるのかっていう意味が分かんないし、話がなんかもう別なところに飛んでいってしまってるような気がするんですが、まあ、なんとか一貫性を失ってしまってるような感じになってですね、なんかそういうことを議論しなきゃいけないと、まあ、問題提起をですねする、したくなったんですね、きっとこのところで。そんな必要ないのにという気がするんですが、 まあ、そういう、まあ、論理の一貫性を失ってしまうような、まあ、考え方の乱れがあったということで、それは残念なことかなというふうに感じています。4ページに最後の2行がありますけど、この2行はもう全くなくてもよかったですね。その答案では求められてないし、点にはならないし、あの書くだけ損しますので、ということで、この3枚問題についてはですね、あの最初のページは前提条件で書いて、書けるところです。まあ、そこは点取れてるんですが、2枚目3枚目はですね、どれだけ、評価してもらえるかっていうのはちょっと分かんないですね。一応その項目にふさわしい、まあ、解決策とか効果とかメリットデメリットの内容に近いことを書かれてますけれども、それを厳しく見ていくとですね、そういう矛盾があって、これってふさわしい提案なのかっていうのがちょっと分かんなくなってしまうところもありますので、まあある程度減点されることは確保しておいた方が良いというふうに感じます。で、最初に申し上げましたように、今回この添削の趣旨はですね、まあ、合意判定にあるわけですけれども、そこはですね、非常に難しいわけで、これだけ赤ペンで書いてもですね、60点あれば合格ですので、その判断がどうかっていうのはちょっと私もはっきりとは言いにくいです。で、今の段階でその希望をするべきじゃないというふうには考えております。まあどうせ10月末には結果が出ますので、まあその不合格という判断は出るとしたらその時点でしても構わないし、一応は可能性を信じてですね、頑張っていただきたいと思います。で、今後のことについてはですね、できれば的確な回答力がつくようなですね、応用力の練習きっちりとされた方がいいんじゃないですかというふうに思います。まあ、試験の合格はですね、これで筆記試験合格になったらもうあれこれ考えることがなくなってしまいますけれども、でも仕事上ですね、つまり顧客からの要求に対してですね、プレゼンするというようなケースを考えたときに、この顧客がそのこの問題文のような文章を要求したときに何と答えていくかという、まあ、その答えがですね、ちゃんと答えられてないということですので、それは練習されてそういう回答力というか、応用力はつけていった方がいいと思いますので、まあ、そのためには講座をですね、1年間学習されて、そのパーフェクトコースで学ばれることをぜひお勧めしたいと思っています。では、ご検討になります。